上妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容はですね、アンケートコーナー俺の話、久々にゲームネタ来たね、続編絶望、このシリーズの新作出してください、あなたがプレイしたいゲームタイトルは何、ということでですね、さすがもうリスナーの皆さんね、皆さんそれぞれ心の中で続編待望してるタイトルあるんですね。いっぱいご回答いただきましたので、後ほどご紹介したいと思います。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、藤原ココアさんのかつて魔法少女と悪は敵対していた、これ、魔法悪っていうね、省略形で皆さん言ってるんですけれども、魔法悪をご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイキャス、ツイートキャスティングライブ配信しております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしていただければ OK です。スマホでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、台風 FM をフォローしてください。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントご投稿できます。私にですね余裕があれば、番組中にご紹介をさせていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ビールと
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。ということでですね、まあ4月に入って、もう8日か、まあ4月1日からいろいろなね、制度とか法律も変わりましたけれども、商標登録もうね、4月の1日から、ちょっとだけ中身が変わりまして、なんとですね、企業や商品のイメージカラーや効果音も商標登録できることになったんですね。で、これでおそらく日本人のほとんどが知ってるであろう、あの、対抗薬品のセイロガンのコマーシャルで流れるラッパのメロディーあるじゃん？もうみんな頭の中に今流れてると思うんだけど、あのラッパのメロディーがこの商標登録、効果音の部門で登録の出願がされたそうです。で、企業イメージや商品イメージと直結してるかどうかっていうのがね、やっぱり審査のポイントとなりそうなんですけれども、イメージカラーの登録ってさ、具体的にどうなんだろうね。だ、なんて言えばいいの？こう、その、イメージのさ、まあ、例えば、あの、企業イメージとか、商品イメージって、まあ、あのね、何色かで構成されてたり、まあ、単色でもあると思うんだけれども、例えば、プリンターで言うところの、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの、この CMYK カラーモデルの、パーセンテージ数字を登録するのかね。これ、なんか私、ここ、具体的な中身がわからなくって、で、例えば、このセイロガンも、なんか、赤と黄色と白のイメージが私あるんだけれども、これがもし、イメージカラーとして登録されて、た場合には、もしかしたらこう、いや、うちの方のセイロガンは、あの、マゼンタが 2% 増しですので、これとは被りませんっていう形で、ね、異議の申し立てができるのかとかってね、ちょっとここら辺、中身がわからないので、気になるんですけれども、ね、これでね、もしカラーリングが一緒だと商標の侵害になっちゃうのかな、それともね、うまいこれ言い訳ができるのかなっていうのがね、ちょっと気になっておりますけれども、例えばね、まあ、あの、商標登録じゃなくて特許の方については、特許 ではね、あの、第三者から特許をね、とにかく買い集めて、大企業相手に片っ端から特許侵害で告訴して、何百億円とお金踏んだくるパテントトロールっていうのがね、かなり世界的に問題になってまして、で、日本の企業もね、あの、すごい有名な企業なんかは、莫大なお金をそのアメリカとかいろんなところで訴訟を起こされて、持ってかれたりしてるのがね、これかなり問題になってるんですけれども、この日本の商標登録の新しい範囲も、悪意を持ってね、ちょっと申請する人がね、出てくるんじゃないかっていうのが気になっております。まあ、これね、今後ねこういうところに問題点が出てきましたとかっていうのがね、またね、ニュースで流れてくるかもしれないんですけれども、このイメージカラーと効果音の商標登録のこのね審査システム、しっかりね機能していただきまして、これ守られるべき権利をねきっちり守っていただいて、悪意を持って申請する人をねちゃんと排除できるシステムができるといいかなと思います。続きましてはですね、二次創作の話ですね。で、まあ、春の新作アニメが、まあ、どんどこ4月に入って出てきまして、もうね、早い人はね、本当にね、初回オンエアぐらいで、早速に自創作始める人でね、やっぱりいるんですね。まあ、ツイッターとかね、あとピクシブなどでもね、もう新タイトルの二次創作、もう作品発表してる方いるんですけれども、ここで、改めてちょっとアナウンスしたいっていうか、みんなでね、確認したい、考えたいことがあります。二次創作についてなんですけれども、作者やタイトルによっては、二次創作の許諾範囲について認可するかどうかね、これちゃんとガイドラインが出てるものがあるんです。皆様ね、それをちゃんとチェックした上で二次創作されてますでしょうか。ちなみにですね、もう話題沸騰でございます。荒川ひろむさんがコミカライズしまして、この春アニメ放映されます。田中良樹さん原作のアルスラン戦記ございますね。もう大注目のタイトルですけれども、これもですね、実は田中良樹さんの、事務所がきちんと二次創作のガイドラインを出してるんですね。で、田中良樹さんが所属されているのがですね、作家さん数名が所属されている、有限会社ライトスタッフという会社なんですけれども、このライトスタッフでは所属作家の作品について、まず経済的な利益を得る二次創作がそもそも禁止なのですが、たとえ利益が出ない二次創作物でも露骨な性表現と同性愛表現については禁止しております。ということは、二次創作の18禁系ね、あと、まあ、腐女子系は NG。もうこれ固くね、ガイドラインに載っております。ということは、ピクシブとか個人サイトでも、もうこれはやっちゃダメってことね。これもう、原作者本人が許可してないっていうことなので、他にもですね、このアルスラン戦記を含む田中良樹さんの、事務所、ライトスタッフさんでは、禁止事項や諸注意がきっちりガイドラインとして提示されております。まあ、田中良樹さんの作品でなくてもですね、まあ、どの作家さんのタイトルでも二次創作、きっちりですね、どこら辺が許諾の範囲なのかっていうのは確認を、された方がいいと思います。改めて皆さんですね、自分が携わっている作品については、確認をしてみましょう。例えばね、これね、軽い気持ちでね、まあ、大丈夫だろうって言ってね、チェックしないで載せちゃって、著作権侵害で告訴されるのはですね、これ二次創作を書いたファンの側も原作者の側もですね、にとってもよくいいことではないので、まあ、どちらにせよファン心理でやってしまったことっていうのをね、許される範囲っていうのをちょっと今一度考えてみるきっかけになればいいかと思います。ということで、アルスラン戦記はですね、二次利用のガイドラインが、若干他の作品と比べてはね、厳しい内容になっていますけれども、皆様これを守ってですね、田中良樹さんの、アルスラン戦記、まあ、アニメ、そしてコミカライズ、両方ともですね、楽しんでいただければと思います。続きましてはですね、こちら、私ちょっとびっくりしたんですけれども、ディズニーで最も実写化されると思ってなかったあれということで、ディズニーがなんと熊野プーさんを実写化するっていう動きにがね、始まったっていうニュースが入りました。すでにですね、これ制作脚本ディレクターなどもですね、決定してるということ。で、内容は、熊野プーさんに出てくる少年、クリストファー・ロビンが大人になって、プーさんたちが住む100エーカーの森を再び訪れるっていうストーリーのようなんですけれども、まあ、このニュース流れた瞬間ね、ツイッターでのリアクションが早かったよね。まあ、私もそうなんですけれども、まあ、熊野プーさんと虎のティガーで、これ肉食獣頂上決戦になっちゃうじゃんっていう風な形でツイートしたんですけれども、まあ、よく考えてみてね、まあ、熊野プーさんもちろん ロクマよね。で、ティガーはトラよね。で、まあ、それ以外のキャラクターのカンガ、イーヨ、ピグレットは完全に捕食される側じゃん。もう、それ考えた瞬間に悲しい結末しか思い浮かばなかったんですけれども、実はですね、原作ではきっちり書いてあるんですけれども、クマのプーさんに出てくる動物って、実は全部ね、ぬいぐるみの設定なんですよ。うん、これね、皆さん知らない人の方が多かったんですけれども、で、作品の中でもこのぬいぐるみが自分たちで意思を持って動いてて、で、熊野プーさんの原作の中では、そのね、ほつれて中の綿が飛び出してきたって、慌てて綿を押し込むとかっていう描写があって、ちゃんとそこはね、生身の動物じゃなくって、ぬいぐるみでございますよっていう、あれが入ってるのね、設定がね。で、これね、知らない人が多かったので、私同様、やっぱりみんなね、こう、なんて言えばいいのかな、肉食獣頂上決戦っていうか、昔で言うとこのドキュメンタリー、野生の王国みたいなのをね、想像しちゃった人がいっぱいいると思うんですけれども、まあこれで一安心ですよね。あれはみんな動くぬいぐるみだったんだということで、まあ動くぬいぐるみのお話ならね、きっとディズニーならいい感じにしてくれるんでしょうけれども、まあ少なくともね、テッドみたいにちょっと子供には見せられないような内容の話にはね、少なくともならないかと思います。ということで、熊野プーさん、原作で、ね、ちゃんとぬいぐるみっていう設定が書かれてますので、皆さんそこはご安心ください。ということで続きましては、スマホのゲームアプリの話します。私ね、スマホのゲームアプリって出始めの頃はね、全然触手が動かなかったんですけれども、どうですか皆さん、スマホにゲームのアプリっていくつぐらい入れてますか？私はね、今ね5つ入れてる。5つ入れすぎなのかどうなのかもわかんないんですけれども、で、スマホとか携帯電話でゲームするようになる前って、いわゆるプレステとか Xbox とかのゲームハード機と呼ばれるものか、パソコンぐらいでしかゲームするね、ハードがなかったわけじゃない？で、まあ、パソコンだと、まあ、個人とか同人グループが、まあ、ゲームを作って無料販布したりとか、あとはコミケなんかで、まあ、1000円ぐらいで売ってたりっていうのがあったんですけれども、いわゆるゲームハード機、プレステとか、まあ、ファミコン含めね、Xbox とかの方のゲームっていうのは、結局さ、ちゃんとした企業が作って、で、実際販売するまでの間に予算をね、結構もう本当に何億円とかかけて開発に何年かかりましたみたいなソフトばっかりだったじゃん、一時期。で、もう本当に結局お金もかかるし、年月もかかるし、それなりにね、人材の確保も必要っていうことで、もう企画会議で絞り込んで精査されたタイトルしか日の目を見ないっていうね、時代が結構長くあったと思います。でもね、そうなるのはね、仕方ないんだけれども、そうなると、なんて言えばいいのかな、こう、突き抜けた変わり種みたいなソフトってね、出にくくなってた時期って確かにあったんですよね。もう、安牌のタイトルばっかりがいっぱいお金かけて、期間かけて開発されてたっていう時期がね、多分長くあったっていうのはね、ご存知の方も多いと思います。例えばね、今ではもうなんて言えばいいの、ビッグタイトルっていうか名作って言われてる、塊魂、皆さん覚えてらっしゃいます？塊魂も、最初企画会議に出した時に、本当にケチョンケチョンに叩かれて、こんなの売れるわけないだろうってね、かなり叱られたらしいんですよ。でも企画をね、持っていった方たちが、いや、どうにか頑張ります、面白いもの作りますって言って、頑張って粘って商品化したら、独特のデザインと内容とね、ちょっとおかしなノリが、逆に当時、その安牌のソフトばっかりの中で、新鮮すぎてね、超ビッグヒットになったっていう逸話もございます。で、しかしね、今スマホのゲームアプリって、ぶっちゃけ個人が一人でね、予算も時間もかけずに作られるようになったわけじゃない。で、これでね、本当に一個人が、本当2日間ぐらいで作っちゃったタイトルが、アプリのランキングでね、上位に食い込んだりもしてるんですけれども、本当に一人の人が、ちょっとこれ面白くないっていうアイディアを割と簡単に商品化できる時代になっちゃったんですよね。で、それがどれだけの数ダウンロードできるかっていう、とっても分かりやすい数値で評価が出るようになったんですよ。で、アイディアで勝負できる時代になって、もう大手のね、ところで開発されたゲームアプリでも失敗することも結構ね、もう皆さんね、分かってるタイトルとかでもね、見慣れてるタイトルとかでも、思いのほか長続きしなかったよねっていうタイトルもあれば、個人ですごいヒット作が出せるようになったっていうのは、これは単純に作り手にとっては厳しい時代でもあるけど、すごくいい時代になったのかなって思います。 で、一応私もあの、まあ、ゲームのあの、スマホのアプリ自体ではそんなに、あの、熱心には情報収集はしてないんですけれども、それでも一応ゲームの専門サイトとかで、こんなゲームが出るらしいとかっていうのはね、なるべくチェックしてるようにはしてるんですね。で、まあそうすると、まあ、まあ似たようなタイトルが結構ね、一つ売れると似たようなタイトルが追随するっていう現象とかもね、もうそろそろどうにかならないかなって思うんですけど、最近単純に紹介の記事の字面で驚いたのがあったんですよ。で、それ何かっていうと、ジャンルのところに SF アクション RPG って書いてあるんですね。 SF の後ろにカッコ書きで寿司ファンタジーって書いてあったんですよ。寿司ファンタジー略して SF かよってね、心惹かれると同時にね、なんでしょうね、この出落ち感が否めないタイトルなんですけれども、一応ねこれね、この寿司ファンタジーアクション RPG ゲームタイトルは宇宙の寿司っていうゲームなんですね。ねえ、あの、内容はね、宇宙にいる食材をハントして、寿司を握って、宇宙で一番の寿司職人を目指すっていうストーリーなんですけれども。昨日からね、Android 版は配信がスタートしています。Android 版のみが現在、配信スタートということで、これなかなかね、あの、単純に私寿司好きなんで思うんですけれども、宇宙にいる生き物の寿司はあんまし食いたくないなって思うんですけど、きっとそこはね、さぞかし美味しそうなグラフィックの寿司が仕上がってきてはいるんだろうなと思います。まあ、設定自体っていうかね、なかなかあれなんですけれども、これを制作したのがですね、ゲームメーカーアクワイア。このアクワイアっていうのはね、アキバズトリップ2の制作をしてるチームが実際この宇宙の寿司に関わったっていう話がちょっと載ってて、これ妙にね、私納得したんですね。アキバズトリップってね、なかなかちょっとね、おかしな内容っていうか、格闘していくにつれ格闘相手の服が脱げるっていうね。え、今時ってあの脱衣麻雀を知ってる方にとってはある意味懐かしさもあるんでしょうけど、どんどんどんどん格闘していく相手の服がね、脱げていくっていうね、面白いちょっと格闘もののゲームを作った制作チームがですね、関わった宇宙の寿司、ちょっと気になっております。でも、こういうね、ゲームメーカーとか、まあ、個人も含めてなんですけれども、アイディアが面白ければ、どんどんどんどん商品化していけちゃうっていう流れはね、正直私でも本当に大歓迎で、まあ、でもね、そういう、流れになってくると、まあ、いわゆるアプリのダウンロードの、サイトとか新着とか見てても、ぶっちゃけ玉石混交ですよね。本当に面白いのを自分たちがそのリストの中から見つけられるのかっていうね、こう、審美眼っていうのもね、必要になってくると思うんですよ。やっぱりスマホもね、容量にも限界がありますので、その中で実際自分がどれをダウンロードしていくのかっていうね、この審美眼っていうかね、選択、できるね、自分が目を持ってないとちょっと厳しいなと思いますけれども、まあ最近ね、個人の方でなかなかね、とんがった内容のゲームアプリを出してくれてる人が個人でね、沖縄の方でもね、すごいこれでビッグヒットのタイトルを、もうリア充爆発しろっていうゲームを作って、これがね、Android のゲームアプリかなんかで1位か2位を取ってたんですね、瞬間ランキングで。で、これを作られた方が沖縄の方らしくって、ぶっちゃけこれも数日間ぐらいで作ったみたいで、ただね、このリア充爆発しろはね、画面の表現がね、なかなかシビアなんで、今ね、これ、アプリのストアから消されてるんですね。これダウンロードできた人ね、すごいラッキーと思う。私もダウンロードしようと思ったら、このアプリのサイトからね、消されてました。もったいない。でもね、こういう形でですね、個人の人がどんどんどんどん何県に住んでいようと、何の仕事をしていようと、面白いアイデアをね、アプリ化できるっていう流れ、ちょっと大歓迎なので、もしかしたらここからね、すごいクリエイターが生まれるかもしれないので、まあ、そんなにゲームアプリ興味ないわっていう人でもね、ちょっとランキングとか見てみると、お、最近面白い流れが出てきたじゃんっていう風に気づかれる方もいるかと思います。そちらの方もですね、ちょっと注目して今後番組の方でもご紹介していきたいと思います。続きましてはですね、こちら、汗かきさんに朗報ということで、まあ、沖縄今日ね、ちょっと気持ち涼しくなったんだけれども、つい最近まで日中の気温がね、30度ぐらいまで上がった日があって、 もう初夏だよねっていうか、私ちょっと仕事でリゾートホテルに行ったら、リゾートホテルのプールにいっぱい人が泳いでて、もう泳いでるんだってびっくりしたんですけれども、まあ沖縄はね、もうほとんどね、限りなくね、初夏にギリギリ近い感じの雰囲気になってきてます。まあね、女子だけでなく男性も汗と汗の匂い対策に気をつけなくてはいけないシーズンが到来しておりますけれども、特にね、私の友達でも、なんて言えばいいの？汗をとにかくかく体質の子がいて、でね、やっぱ女の子だからそこら辺気使うっていうか、まあ、この子がね、特にね、まあ、接客業なのですごく気使ってるんだと思うんだけれども、もうね、今ぐらいの時期からはっきり言って、沖縄暑いのって10月いっぱいぐらいまですごく暑いじゃない？その時期はね、日中仕事に行くときには、もう着替え持っていくの。で、汗かいて、もう汗で、なんて言えばいいの、この汗取り用の肌着、がね、もう濡れたなって思ったら、その着替えをね、持ってって一回更衣室でね、着替え直すっていう子もいるんだよね。でもね、こういう、彼女が特別なんじゃなくて、やっぱりネットとかで見てみると、こうやってね、汗取り用の肌着の着替えをね、持ってね、お仕事に行かれるとかっていう、何かと大変な思いをしてる方って結構いらっしゃるみたいなんですね。で、ここでですね、汗の匂いについての朗報が入ってきました。アイルランドのですね、研究者の方が、汗に反応して、いい香りを出す香水の開発に成功したそうです。で、これをつけると汗自体がいい香りに変化するらしいんですね。なので汗の香りそのものが抑制されるということなんです。で、ね、これははっきり言って汗かきさんは汗をかけばかくほど自分からいい香りが発散されるっていうね、素晴らしいシステムが構築されるということで、これね、絶対商品化されたら売れると思うんですよ。特に自分の体の汗の匂いとかに、日本人は他の国の人に比べてとってもナイブな感覚を持ってらっしゃるということなので、特に日本ではね、これ売れること間違いなしだと思います。数年以内にね、うまくいけばこれ実用化されるんじゃないかということなので、まあ汗かきさん、あとね、自分のね、汗の香りにすごい敏感なね、女性の方なんかはね、これちょっと情報をね、広くアンテナ張って、もう実用化されたらですね、とにかく一回試してみていただければと思います。まあ春に入ってね、もう春に入ってっていうか、沖縄感覚夏なんでね、もう汗の話もしちゃいましたけれども、私ね、すごい単純な考えで、汗の匂い対策をしてて、シューってスプレーするタイプあるじゃん？あれって、白い粉出るじゃん？で、私、普段、結構 T シャツとか黒系着るから、ね、白い粉がね、T シャツについてね、残念な思いをしたことがいっぱいあるんですね。なので、もし女性で、白い粉が飛び散らなくって、シューできるハウツーを持ってる人は、ぜひ私に教えてほしいっていうか、番組のブログに投稿してくれとは言いませんけれども、ちょっとね、小ネタ超特急のツイッターアカウントから私の方にね、DM でね、送ってほしい。本当に私ね、シューのシステムをうまく活用できなくって、未だに直塗りシステムしか、導入できてないので、これうまい方法、スプレーの仕方知ってるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ、オンエア後で構いませんのでご連絡くださいって。私なんでこんな個人的な話を電波使って話してるんでしょうね。ということで、今回もいろいろございましたが、小ネタ超特急、気になるあれのコーナーでございました。
てててん、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
こきゃ、うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて、皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、ゲームネタ続編説望、このシリーズ新作出してください、あなたがプレイしたいゲームタイトルは何、ということで、皆様よりたくさんご投稿いただいてますのでご紹介しましょう。まずはこちら、青柳ウイローさんからいただいてます。ありがとうございます。タイトル、その名もズバリ、 Mother でございます。Mother でございます。はい、糸井重里さんがね、プロデューサーとして関わりました名作Mother。Mother はMother2まで出たんだよね。で、その後、ずっと、なんて言えばいいんだろう、年一ぐらいで、続編出るんじゃないっていうスレッドがどこかに立って、で、出ない。で、また、1年ぐらいだったら、また新作出るんじゃないっていうのがね、もうほとんどね、年に1回か2回はね、これ、スレッドが立つんですけれども、未だに新作の情報が入ってきておりません、まだ。でもね、これファミコン創世記からずっと RPG やってた人はね、やっぱりね、みんなね、原体験としてマザーで泣いてるんだよね。で、ま、マザー自体がもうすごくRPG の中でも、まあ、日本ではね、特にね、まあ、伝説のタイトルとしてなってるんですけれども、そろそろね、糸井さん自身もマザーの続編を切望されてるっていうのはね、ご自身で、自覚してらっしゃるようなので、何かでね、そのことについて話されてる記事を私見まして、みんなから作れ作れては言われてるんだよね、みたいな感じのことをインタビューで答えてらっしゃったので、ご機嫌がよろしければ、うまくいけばということで、まあ、多分ね、もしこれ出るんであれば、私はね、ゲームアプリで出そうな気がするんですよね。据え置き機っていうよりかは、アプリで出そうな気がするんですけれども、まあね、もう私がね、このね、沖縄の那覇で、つぶやいてる、マザー言ってますけれども、まあね、そういう切なる希望をですね、日本全国、そしてね、海外の方も望んでるということが、どうにかね、糸井さんに伝わればいいかなと思ってはおります。続きましては増田剛さんからいただいてます。ありがとうございます。新作が出てほしいゲームはナムコの風のクロノアです。かつてのキャラクターのナムコと呼ばれていた時代を思い起こさせるプレステのアクションゲームです。魅力はその世界観と物語、風を感じるような音楽も素晴らしく、個人的には100回クリアしたら100回泣ける名作です。2001年にプレステ2で発売された風のクロノア2がまた傑作で、以降続編は出ていません。2001年から出てないんだ。もう大好きすぎて続編が出てほしいような、むしろ出てほしくないようなという、絶対にハードごと買いますので出てほしいということでございます。わかる。もし自分が持ってないハードで新作出たら、ハードももちろん買う気満々ですよっていうタイトルあるよね。風のクロノアは私も大好きなので、ちょっとこれ続編もしね、新機種で出るんだったら新機種ごと私も買う気は満々です。増田剛さんからは風のクロノアということでいただきました。ありがとうございました。続きましてはラジオネームじゃねえな、太郎ちゃんです。ありがとうございます。これまた気になるアンケートでございます。そういえばあれが出てないよね、鬼武者。というか現在ソーシャルゲームになっちゃってるけども、ソシャゲ、あれだいぶ違う気がするのよ。思えばゲームに出てくる俳優キャラが結構合成だったなぁと思い出してますわ。ジャンレノとかが出てきた日はほんとびっくりしましたよね。あれから新作出てないよね。そして確かナレーターが永井一郎さんだったね。そうでございました。今だったらプレステ4で映像もかなりごっつく作れるんじゃないかと思うんだけれども、首を長くして待ってみようかなということで、確かに鬼武者出てないよね。すっごい俳優陣豪華だったよね。しかもね、もうほんと金城武史が主人公になった時点でもね、どびっくりだったんですけれどもね。でも鬼武者はね、プレステ4とかでね、ほんと出るべきタイトルだと思うんですけれども、太郎ちゃんちなみにね、鬼武者かなりね、鬼クリアしてるタイプだったので、私一回ね、太郎ちゃんがね、鬼武者プレイしてるね、ところね、現場見せてもらったことあるんですけれども、太郎ちゃんはね、本当にね、鬼武者についてはね、鬼ゲーマーでしたね。まあ、彼女がねクリアしてるね、画面見てるだけでもかなり面白かったので、もし鬼武者新タイトルが出るんだったら、これ私もぜひですね、ゲットしてやってみたいなと思っております。続きましてはこちら、空豆さんです。ありがとうございます。シムシティが大好きで、スーファミ、プレステ、DS と追っかけてきましたが、最近はパソコン版のみとなってしまい、大変悲しいです。自分にとってパソコンはゲームをするツールではないのです。ぜひゲーム機で出してほしい。 心の底からの願いですということで、確かにあのソシャゲとかでね、ゲームをパソコンでする人の裾野ってすごい広がったと思うので、多分カンコレとかの影響もあって、最近はパソコンでゲームする人の裾野って本当にね広がったんですけれども、私も空豆さんと一緒で、パソコンはね、ゲームのツールじゃないんだよね。なんか感覚的に。やっぱり、家庭用のゲームハード機か、DS とか PSP とかが私にとってのゲームハード機なんですね。なので、私もシムシティは大好きなんですけれども、パソコン版からは一切やっておりません。こういう人多いんじゃないかな。でも絶対にシムシティって大好きな人多いので、なんて言えばいいのかな。あれって、ゴールのないゲームじゃない。結局自分の街を作っていって、どこで切り上げるかっていうのは自分次第なので、それこそね、永遠にやってられるゲームなんですよね。なので、もしあれが、まあ、プレステ4とかで出たら、確実にやる層はね、全世界的にね、何百万人っているような気がするんだよね。なので私もぜひですね、シムシティ、ゲーム据え置き機で、出してもらえたらと。思ってる一人でございます。続きましては、冷える滝さんです。冷える滝さん、ナイスネーム。僕がずっと気になっているのが、サイレンの続編です。プレステで3作目が出たというものの、それも結局最初の内容を焼き直しした感があって、僕としては不完全燃焼な感じでした。あれから結局新作出てないんです。プレステ4で出してほしいです。あのホラーな CM も見たいということで、ホラーゲームの中でもね、名作の呼び声高いサイレン、出てないんですね、そういえばね。プレステで3作目が出てからは全然出てないということで、サイレンはさ、あの CM、怖かったよね。私、あの CM が怖すぎて、これは私手出しちゃいけないレベルの怖さだなと思ってね、結局やれてないんですけれども、未だにねサイレンは、なんだっけ、あの2ちゃんとかでもまだ話題で出てくるぐらいのゲームなんで、正直ねこれも出ていいんじゃないかな。うん。ただ私は怖いゲームを攻略するのが非常に苦手なタイプなので、多分やれないと思うけど、 CM が流れたらね泣くよね、怖すぎてね。同じようにね、あのホラーのゲーム、あの気になってるけどやれてないっていう人いっぱいいると思うので、新作出たらとりあえず CM だけはチェックしたいと思います。続きましては、離島の花嫁さんからいただいてます。ありがとうございます。いつも聞いてますということでございまして、ゲームの続編といえば、友達がよくやっていたもので、結構昔あったゲーム、確かプレステのせがれいじりってタイトルです。ウゴゴルーガっぽい絵柄とかで、とにかくくだらないネタが満載だった記憶があります。多分2までは出てた気がします。あれって続編出てないと思うんですが気になります。また出たら嬉しいなということで。あったね、せがれいじり。もうあのタイトルだけでこれも出落ち感ありましたけれども、なかなかね、くだらないゲームがね、くだらないゲームというか、くだらないね、小ネタがね、満載でしたね、あれは。でもね、これね、大好きですっていう人もいて、結構ね、中古とかでも見受けられないので、多分持ってる人はね、あれね、売ってないんだと思うよ。中毒性の高いゲームだったような記憶があります。まあ、2まで出てた時代でもね、かなり奇跡的だと思うんですけれども、あの、ジャンルによってはね、あの手のゲームっていうのはね、なかなかまだ人気があって、あの、飽きられないっていう点ではね、すごく息の長いゲームだと思ってます、私も。せがれいじり。懐かしいな。久しぶりに口に出していったな。続きましてはこちら、みちろうさんです。ありがとうございます。アンケートテーマが気になるので来てみましたということで、確かパラサイトイブが出なくなって結構時間が経って、続編どうなってるの、よろしくお願いしますということで、パラサイトイブ、なんかさ、パラサイトイブ自体は99年にパラサイトイブの2が出たのね。で、あの同じ開発チームが作ったゲームで、サードバースデーっていうのが出てるんですよ。で、これがね、続編っていう一応、形で、アナウンスされたんですけれども、やってみると意外に続編じゃなくって別ゲーだよねっていう反響が多かったので、 一応ウィキペディアなんかでは、パラサイトイブ、パラサイトイブ2、さらに3作目がサードバースデーっていう位置づけにされてるんですけれども、ファンはね、あれは別物、結局スピンオフみたいな形で捉えてて、正式な続編とは俺は認めませんっていう人が結構多いんですね。なのでみちろうさんがね、これサードバースデーをされたかどうだかわからないんですけれども、一応サードバースデーが、制作チームからすれば正当な3作目っていうことにはなってるみたい。ただやっぱりゲームのさ、なんて言えばいいの、システムとかがちょっと微妙に違うと全然別ゲー感があるよねっていうのはね、わかります。私ファイナルファンタジーで結構ね、別ゲー感を漂わせつつもこれが続編なのかどうなのかっていうね、毎回葛藤してるので、でもね、もし道郎さんサードバースでやってないんであれば、一応スピンオフだなっていう認識で一回やってみるのもありかと思います。続きまして、ターケイさんです。ありがとうございます。グルーヴ地獄って知ってますか？これ電気グルーヴがね、作ったわけじゃないんだけど、まあ、電気グルーヴをテーマにしたやつだよね。一応プロデュース的なところでね、電気グループが関わったゲームなんですけれども、僕はあの続きが欲しくてたまりません。電気グルーヴのバカネタ盛りだくさんで最高でした。また作ってほしいですということで、これこそさ、続編はスマホとかで出たらかなりマニアックなユーザーが喜んでね、ダウンロードしそうじゃない？私はそんな気がします。グルーヴ地獄って確かなんか一本の大きなタイトルっていうよりかは、小さいミニゲームが結構いろいろ入ってて、なんか映像的にもなんて言えばいいのかな、結構ギリギリだよね。もう極端にヘボいのか、あえてそのヘボさを追求してるのか、ギリギリのラインで勝負してた感じがあるんだけれども、でもこれやれるんじゃないかな、アプリで。だったら据え置きとかではね、ちょっと難しいかもしれないけど。そうか、グルーヴ地獄、これもうなかなかマニアックなね、人たちがね、すごい大好きなゲームなので、なんでしょう、今ね、あーそう、ボールペン組み立てとかありましたね、懐かしい。なんかね、実質これね、内職した方がね、お金につながるから良かったんじゃないかなって思うようなのをね、やってましたね。でもこういうのこそね、ゲームアプリでこう、なんて言えばいいのかな、ちょっと暇つぶし的なところで、やりたいっていう人いると思うので、ぜひぜひやっていただければと思います。続編、ゲームアプリで楽しみにしております。続きましては、マキさんからいただいてます。ありがとうございます。私自身はあまりゲームはやってなかったんですけれども、唯一面白かったなと覚えているのが、絶対絶命都市でした。ありましたね。確か、東日本大震災で新作を中止にしたと聞きました。結構スリルがあって面白かったのになということで、そうですね、東日本大震災の、ことを考えて、もう出るね、もう発売直前だった絶対絶命都市4が発売中止になったんですね。で、これすごい人気タイトルなので、二度と日の目を見ないのかなって思ってる方多いかと思うんですけれども、ここで確定ではないんですけれども、ちょっと嬉しいニュースがあります。この販売中止になった絶対絶命都市4、今年の秋口に出るらしいです。まあ中止、もう本当にパッケージングまでね、完全に出来上がってたんですけれども、出なかったこのタイトルがですね、やっと今年の秋ぐらいに出るんじゃないかということで、一応もうですね、これ発売の方の準備段階がかなり進行してるということなので、絶対絶命都市のファンの方はですね、秋口ぐらいにこれ新作、多分店頭に並んだりダウンロード版が出たりすることになると思いますので、ちょっとそこら辺もですね、情報をチェックしていただければと思います。中止になった4はですね、秋口に出るという、喜ばしいニュースをここで絡めてお伝えすることができて、私も大変嬉しいです。続きましてはこちら、エグイザイルさんです。こんばんは。風邪をひいておりました。職場から桜がよく見えて最高です。そして全開に散りまくっていますということで、社長が無言で掃除しろってオーラを出してきます。そんな僕がずっと気になってた続編出ないゲームはシーマンです。出たこれ。 友達の家でよくやっていました。気も可愛いとか言うけど、僕には気持ち悪かったんです。でも面白かった記憶があります。今だったらスマホとかで出そう。でも違うんです。プレステで出してもらえないでしょうか、ということで、なんかアンケートのご回答は、マニアック路線なゲームを出してほしいっていう人がやっぱり反応多いね。うちの番組だからかしら。ということで、実はシーマンですね、ちょっとしたニュースがございまして、いや、これあくまでね、全然、動いてるわけじゃないんだけれども、アメリカのとあるゲーム会社の CEO の方が、実はシーマン、なんか続編とか俺出してみたいんだよね的なツイートをしてまして、実際にこのシーマンを開発された日本人の斉藤豊さんにメールを送って、ちょい俺のゲーム会社でこれ出せねっていうやり取りをねしてるらしいんですね。でその様子がツイッター上で伺えますので、まあでもほら、なんて言えばいいの、こういうのって1000個思いつきのアイディアがあって実際稼働するのは3つっていう、いわゆる1000密っていうのの話の範疇には入ると思うんですけれども、一応アメリカでとあるゲーム会社の CEO さんが開発者の方に俺んところで出さねえっていうねメールのやり取りはやってるらしいよっていうことは情報としては上がってきております。ちなみにですね、私が、これ新作出してほしいっていうののね、話をしたいんですけれども、皆様、圧倒的な個性とそのマニアックな作風で有名だったゲーム制作会社、ラブデリック、覚えていらっしゃいますでしょうか？実質ですね、たった3人しか活動してなかったゲーム会社なのに、未だに語られることの多い伝説的な会社でございます。そこからですね、出されたタイトルが、ムーン、UFO、LOL っていう3タイトルだけなんですね。3年間で3タイトルだけなんですけれども、私この中で、ムーンを超推したい。続編を出してほしいっていうのをね、ずーっと思ってますし、もしかしたらこの番組で過去に何回か語ってるかと思います。ムーンはですね、2007年に、発売されたのですが、当時ね、このムーンの設定が斬新でした。今でこそよくあるかもしれないんですけれども、勝手にですね、この世の中にいる動物を、殺戮しまくり、人々から金品を奪いまくる、この世界の勇者と呼ばれる存在の傍若無人ぶりをですね、すごい皮肉ってるゲームなんですね。で、主人公はじゃあ何やるかっていうと、このね、クリーチャーとして殺された動物たちの魂を救っていくっていうのが、一つの、テーマなんですけれども、このムーンっていうゲームのすごいところは、ゲームでありながら、ゲームという存在そのものを否定しないとエンディングが見られないっていう、すごい地雷のようなね、ところが最後の分岐点であるんですね。で、当時としてこれかなり先駆的な内容だったんですけれども、キャラクターもクレーアニメでできてるようなキャラクターで、まあ、この世界だけで通じてる言語の音声、音楽、何もかもが独特で、あれはね、ゲームファンのどぎもをね、当時抜きましたね。どぎも抜きまくりでした。見た感じは可愛いんですけれども、かなり辛辣っていうか皮肉の効いた内容で、で、やっぱりね、これにがね、魂に響いた方多いんでしょうね。このラブレディックっていうゲーム会社が亡くなって10年後にですよ。10年後ですよ。その当時のスタッフが集結した飲み会がユーストリームで中継されたんですよ。で、別にそれは何かを新しく作るとかっていうだけ、内容は何一つなかったんです。ただ集まってみんなで飲み会をやってるユーストの中継ですらすごいみんなが見てたっていうぐらいに、やっぱりね、待望してるんでしょうね、皆さんがね。まあね、ムーンはね、でも今だからこそね、すごい皮肉が効いた、見た感じ可愛らしいけど、すごい大人の内容の、続編出してほしいっていう人ね、多分私だけじゃないと思うので、まあ、ラブデリックっていうね、この存在がなくなったっていうことで、再発もできないんですよ。で、これがね、ダウンロード版のプレイステーションストアで出ないのも、この会社自体が消滅したからっていう理由なんですけれども、うまく当時のクリエイターの人たちがね、集結するなりなんなりで、 これムーン新作出していただきたいなと思います。多分そう思ってるのは私だけじゃないということで、続きましてこちらアンケートのご回答に戻りましょう。こちらですね、ラジオネーム超巨大サバ味噌煮さんからです。ありがとうございます。私も食いたいね、この巨大なサバの味噌煮。続編希望、プレステ2で発売された狼という和風アクションゲームです。世界観よし、ストーリーよし、ゲームシステムよしのかなりハマったゲームでした。続編は見たいけれど、制作スタジオが解散してしまってからあのクオリティで作れないならば出せなくていいかなとも思ってしまう微妙なファン心理。わかります。下手に続編を出してあの時のクオリティ全然維持できてなくて、むしろがっかりっていうのもたまにあるものね。なのでファン心理としては出してほしいけれども、あのクオリティ保てないんだったら出さなくてもいいかなっていうね、あのこの気持ちが出てくるっていうのもあると思います。ちなみに狼って、狼と狼の続編で小さき太陽っていうのまでは出たよね。で、小さき太陽自体は DS で出たので、ちょっと DS だと操作性が全然違うので、そこでまずね、あのファンがふるいにかけられたっていうところがあるんだよね。で、あの DS の方がぶっちゃけとっつきやすかったっていう人もはいるんだけれども、まあ主人公自体が、狼自体はアマテラスだったんだけれども、続編はですね、チビテラスというこの子犬ちゃんが出てきましての DS 版ということで、まあこれプレイされたかな、この超巨大サバ味噌煮さんは、DS 版をされたかどうだかわからないんですけれども、でも実際ね、狼自体は、未だに人気っていうか、ソニーのプレイステーションストアの方ではダウンロード版がね、相変わらずやっぱり人気らしいので、これはね、皆さん待望してるゲームだと思います。でもね、本当に世界観とストーリー、そして絵柄もね、突出してたゲームなので、私もあれはぜひね、続編出してほしいなって思っております。続きましては、ノーモア紅生姜さんです。紅生姜お嫌いなのかしら。空豆さんが投稿したシムシティと同じく、同じアートディンクが作った名作ゲーム、ネオアトラス。これの新作出してほしい。プレステ4で。本当に本当にお願いします。自分だけの世界が作りたいんです。マインクラフト的なやつじゃなくって、ネオアトラス的なのを絶望してるんですということで。ネオアトラス、懐かしいね。これ多分、2作しか出てない、あ？違うや。3作出てるけど、3作目があまりにも、ヘボすぎて、なんか大ブーイングが世界中で起こったのかな？確かそうだったはず。でもね、これね、できれば、第1作目と同じようなシステムを、ゲームシステムをプレステ4で再現してほしい。と私も確かにね思います。いやでもね、アンケートで皆さんが来たタイトルがやっぱりね、あれなんていうね、あのマニアックな層にバカ受けしたゲームのタイトルがね並びましたね。この番組のゲームのリスナーさんがそのマニアックなゲームのユーザーさんばかりなのかな、それとも全世界的にやっぱりマニアックなゲーム今だからこそ求めてるっていう人が多いのかしら。ということで、今回たくさんの方にご回答いただきました。ありがとうございました。ちなみにですね、来月の俺の話アンケートテーマなんですけれども、来月5月っていうことで、新入生、新入社員の中には早くも心が折れてる人、またね、ちょっとね、5月病になっちゃってる人も出てくる頃かと思います。そんな時に必要なのがね、心がたぎる、魂が燃える、アニメや漫画だと思うのですよ。ということで次のアンケートテーマは、やる気が出てくる、テンションが上がる、漫画、アニメ、教えてでございます。ぜひ、あなたのやる気スイッチを押してくれる作品を教えてください。こちら小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
台風 FM、 台風 FM 78.0、 台風 FM、 台風 FM。
ドドン。
こないだ、ナンパされちゃって。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーのおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーでございます。今回ご紹介するのは藤原ココアさんの作品です。かつて魔法少女と悪は敵対していた、略して魔法悪ですね。2巻まで出たのでね、ここで、もうようやっとね、これ2巻まで出揃ったから行ってみようということでご紹介に踏み切りました。犬ボクシークレットサービスが大ヒットした藤原ココアさんの新タイトル何かなと思ったら、なんと基本4コマの漫画でしたね。もうね、私これ読んで、ちょっとね、いけない扉が開きかけましたっていうか、ぶっちゃけ開きました。10代の魔法少女に燃える自分がいたなんてということで、何ですかね、この本当にね、超あざと可愛い魔女っ子は、もうそれは私だってね、こんな魔女っ子がね、目の前にいたらね、ご飯とかお腹いっぱい食べさせてやりたいというか、ぶっちゃけね、家族として扶養してしまいたくなるようなお話なんですけれども、一応あらすじなんですが、冷酷かつ残虐な悪の組織の参謀が宿敵である魔法少女の白夜ちゃんに一目惚れしちゃって戦えないっていう話なんですけれども、面白いのがね、魔法少女っていうのが運命じゃなくて仕事なんだよね、この女の子にとって。で、このね、女の子白夜ちゃんは超ド貧乏で食い詰めてて、食いぶち稼ぎとして魔法少女やってるっていうところがまた面白いんですけれども、そもそもね、魔法少女になったきっかけっつうのもね、これぶっちゃけ世知辛いっていうか、風俗で働くか魔法少女になるかの二択から選ばないといけなかったっていうのがね、すごいきっかけだと思うんですけれども、前作の犬ボクシークレットサービスの時って始まってしばらくは面白くって、ちょっぴり切ない感じの、なんて言えばいいのかな、コメディー地味とお話だったんですが、このタイトルに百鬼夜行が起こってからかなり重い内容にちょっとシフトして、ファンが試されたっていう感がある展開になっちゃったんですね。で、あそこでね、辛すぎてくじけたっていう人がね、結構読者の中にはいたんですよ。で、私もくじけかけたんですけれども、それでもこの物語の着地点を見届けたいっていう立場に立って、私ね、どうにか最終回までね、こぎつけることができたんですね。で、これね、途中でくじけちゃった人も、着地点まで見届けた人も、この両方の人がね、今回の新作では話の展開がどうか重く暗い流れになってほしくないっていうね、心の中でそれを願いつつ、この作品を読んでるっていう人がほとんどなんですね。で、現在のところね、別にね、この百鬼夜行的にね、暗く重い展開には全くなってなくて、まあちょっとシュールでテンポの良い感じの流れがどうにか続いております。でも私思うんだけど、藤原ココアさんは本当にさ、可愛い女の子描かせたらうまいよね。で、私の中のマニアックな属性が眠っていたことを、まさかね、40も超えたこの年になって気づかされるとは思っていませんでした。で、悪の組織の参謀の中にですね、ベラトリクスという女性が出てくるんです。これは2巻になって初めて出てくるんですけれどもね、このベラトリクスという女性がね、やばいのよ。いわゆる魔女なんですね。妄想癖があって、この妄想癖がかなりやばい妄想癖があるんですけれども、この人のね、キャラ立ちが半端ないんですね。で、私を含めてね、私の周りのお友達にね、魔女の方結構多いので、このベラトリクスに似ている点が多すぎて、心が痛い、読んでて。やばいな、私この人と同じぐらいやばいキャラクターなのかしらって思っちゃうんですけれども、特にですね、乙女ゲームやってる人はね、すべからくこの漫画に出てくるベラトリクスと同じかと思います。で、あ、そうだ、悪の参謀でこの魔法少女に一目惚れするキャラクター、男性の名前はミラって言うんですけれどもね、このミラが一目惚れした後に日和ってしまうわけではなくって、一応悪の参謀として悪の限りは尽くすし、このね、自分たちの組織のと敵対している邪魔者はコキャッと瞬殺している点はね、相変わらず変わらないんですよ。で、自分の中でこの悪の組織の参謀っていうのと、この魔法少女を好きっていうところのジレンマにのた打ち回ってる様がね、ちょっと無様で、読者としてはそこのところがね、とっても面白いんですね。で、あざと可愛い女の子キャラ大好きな人は、多分これ間違いなくハマると思います。私の周りでも あざと可愛いキャラクターなんて俺そんなの正直好きじゃないんだよって言ってた人に限って、この漫画については魔法少女に間違いなくドンバマリしてるんですね。でこの魔法少女、お腹いっぱいご飯食べさせてあげたいというね、この扶養したくなる欲求がね、みんなに生まれてくるんですね、社会人の人には。なのでそこのところでね、自分自身もね、その壺のところにドンバマリするかどうかっていうのはね、ぜひ2巻まで読んでいただいて皆さん見極めていただきたいと思います。実はですね、1巻の終わりぐらいで白夜ちゃん以外にも魔法少女がこの世界に存在してるっていうことが分かりまして、で悪の組織の参謀たちも2巻の終わりぐらいで出揃ったので、3巻あたりでこれまた新たな展開が出てきそうなんですけれども、そのさっき話した犬ボクシークレットサービスみたいに重い暗い展開にどうにかならないでくれっていうのはね、本当に私切なる希望を持っております。もうそろそろね、年内には3巻が出るんじゃないかなと思っておりますので、3巻が出たあたりでね、またね犬僕の時みたいにね、ファンが、試されなければいいかなと思っておりますけれども、これはねちょっとねイラスト自体も可愛くって、ちょっと萌えな感じなので、ここでね触手が動かないわと思っている方、そんなことないよ、ぜひね見ていただきたい。見たらねきっとあなたもドンバマリすることになるかと思います。続きましてはですね、これ次回なんですけれども、本当はもっと早く紹介したかったんですけれども、出た途端に日本全国でこれ売り切れちゃったタイトルなんですよね。クイリョーコさんのダンジョン飯の第1巻ご紹介します。本当これね、書店どころか楽天ブックスとアマゾンでもこれ印刷待ちされてたやつなんですね。本当にね2ヶ月ぐらい入手困難が続きましたが、ようやく書店に再入荷したのでご紹介したいと思います。 RPG で出てくるモンスターいっぱいのダンジョン、こちらでですね、このダンジョンの中で効率よく戦っていくにはダンジョンの中で食料を調達するのが一番だよねっていうことで、世界初ダンジョンを攻略しながらモンスターを食材にいかに美味しく調理するか、そんなお話でございます。これね RPG のゲームをやったことある人だったら誰もがハマれる面白いタイトルなので、ぜひぜひ皆さんにご紹介していきたいと思います。ということで、次回のピックアップ予定タイトルはクイリョーコさんのダンジョン飯でございます。ということで以上、小ネタ超特急今月のこれのコーナーでございました。はい、小ネタ超特急台風 FM いろいろお届けしております。ここでショックなお知らせが、私さっき知ったんだけど、さっきっていうか今知ったんだけれども、さっきご紹介した藤原ココアさんがなんと3月31日にお亡くなりになったそうでございます。すごいショック。わ、3巻楽しみにしてたんだけれどもな。ということで4月に掲載分の魔法アクで最終回となります。こんなショックな情報を生放送中にお伝えすることになってとっても残念なんですけれども、若すぎるだろう31歳。ということでちょっと藤原ココアさんを忍びつつ、本日は、この後夜読み返したいと思います。ということで小ネタ超特急お別れの時間でございます。次回のオンエアはですね、5月の13日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに紹介したタイトルやアンケートがございますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。ということで次回は5月の13日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら、セレナ。 さよう。